おはようございます。佐々木翔吾のライフハックからの精神分析第1310回をお送りします。1月22日木曜日7時58分です。ものすごい寒いですね。めったに氷点下までは下がらないんですよね、この二宮という土地は。千葉県の最南端の方に、なんかこうそこに入ると妙に暖かく感じるって町があるらしいんですけど、それは要するに海に抜けてるから、そういう風にこう温暖な、同じ県の中でも一段と温暖な地域があるらしいんですけど、ちょっとそういうところがここもありまして、まあ、菜の花ウォッチングとか今やってるんですけど、菜の花が咲くのが早いらしいんですよね。知らなかったんですけど、そんなことは。そういうことが起きるような土地柄で、氷点下2度っていうのはもう、まあ今列島は相当寒いんだろうなというふうに思いますね。で、私このようになるとやっぱりちょっと胃腸の調子を崩すという、まあ割と典型的な人間で、まあ少なくとも眼瞼というタイプではなかなかないので、軟弱っていうのは自分でかつて思ってたほどではないんだということが分かったんですけど、まあ眼瞼とは言い難いタイプなんでね、いや厳しいなというふうに思うわけですけれども、3ヶ月チャレンジの13期を引き続き募集しておりますが、あと2枠とさせていただこうかなと思っております。最終的にはだいたいこの辺りで決着しそうっていうのがありますし、もう20日も過ぎましたんで、そろそろ固めていかないと、やっぱりこう向こう3ヶ月の計画とかは土台私には立たないんですけど、そろそろ再来週ぐらいから2月なので、さすがにねここまで来ると全部出たとこ勝負ってわけにもいきませんから、まあ、結局出たとこ勝負みたいなところは多々あるんですが、それはしょうがないんですけどね。そういうことで、2枠ぐらいにさせていただきまして、まあ、その人の枠としての数と、セッションの枠としての総数の折り合いで決めておりますので、厳密なところは決まってこないんですけど、とりあえず残り2枠ということに3ヶ月チャレンジはします。はい、これは、3ヶ月で7万5000円ですけど、一応全部他のコースもあるんですよ。で、なんとか頑張ってね、視聴コースを用意しようと。これは視聴お試しに近いなとやっぱり思うんですよね。セッションを受けていただいて、まあなんていうのかな、セッションを受けていただいた3ヶ月チャレンジは終了し、そっから視聴、まあでも別にそれはそれでありな気もするんですよね。ただレクチャーの方はそんなにこう細かいところまで入っていかないんですよ。例えばその第3世代とか、第4世代みたいな話に、もっと前ですけどカーンさんとか、そういうジョゼフさんとか、そういうところまではですね、私も読みはしてる部分がちょくちょくあるんだけど、さすがにまだ追い切れてないのと、たとえ追っていけたとしてもですね、なんかそこまで話していく余裕も、必要もあまりないかなと。いや、これも今日お話しするんですけど、ビジネスコンサルというのを銘打つ、まあ少し強調させていただくようになってから、やっぱり理屈を重視しないといけないっていうのを感じるようになったんですよね。もっともっとこう治療から離れるというのを、特にこう近づいた時に踏みとどまるために、やっぱりこう理知的な話に持っていくより、私にできることは他ないなっていう、もともとそういう立て付けで始めたものですから、第一期からですね、全部手の内を晒すっていうのと、晒せる限りにおいて、晒すためには気づかなきゃならないんで、だから、気づいてそれをさらに理論付けしていくということ、もうここに集中していく。それはだって、そのビジネス書ってそういうものだったんで、もともと。仕事術にせよ、ビジネスメソッドにせよ、そういうものは結局のところ、言葉で説明されてますよね。情緒を直接取り扱うとか、そんなことするはず。まあ、全くしないってわけじゃ、だからビジネス書の世界でも同じなんですよね。全くしないってことはないわけですよ。治療的な側面って、 もうそれを治療と呼ぶならばですが、病状を直接手当てする、症状に直接触れることを治療というならば、それをどんな場合でもしてないなどとは言えないわけですよね。つい最近も X で、カウンセリングという言葉自体を、名称独占にすればいいんだっていうふうに書かれていて、それを妨げているのが福祉的な方面があるならば、そちらの方を G ルートでも何でもいいから、正規の心理師にしてしまった、その上でカウンセリングを名称独占すればいいじゃないかっていう理論は、理屈はよくわかるんですけど、ただカウンセリングを名称独占するということは、例えば、私のその実家の方にもあるんですけどね、お年寄り多いところではあるんですよ、今。スマホカウンセリングってあるんですよ。ああいうのどうすんのかなって思うんですよね。いや、スマホカウンセリングは今後、心理カウンセリングと抵触するから禁止ですって、できるのか、そんなことっていう。スマホカウンセリングっていうのは当然、スマホで心理療法するわけじゃないですよね。スマホの使い方をカウンセリングするわけですよ。だってカウンセリングって多分、もともとにそういう意味があるから、スマホカウンセリングは禁止に、名称独占だと禁止になるのかなみたいな、まあ私関係ないっちゃ関係ないんで、カウンセリングって歌ってませんからね。名称独占になろうがなるまいが、それはいいんですが、不便じゃねえかなっていうのはちょっとね、あとファイナンスカウンセラーっていう言葉もあるにはあるんですよね。まあそんなに出回ってるわけじゃないから、別にファイナンシャルプランナーでいいわけだから、そこはいいんでしょうけど、でもね、そんなことを言ったらかなりありますよっていうのがありますね。カウンセリングって別に心の治療だけを歌ってるわけじゃないですからね。あと、カウンセリングを名称独占に本当にした場合、多分一気に増えるのがセラピストだと思うんだけど、これも名称独占にするのかなっていうね。昔私も、だいぶ前になりますけど、タスクセラピーとかやってましたけど、いや、あれもじゃあ、タスクセラピーのセラピーは今後やめてくださいみたいなね。タスクコンサルタントってにでもしなさいねみたいな、そういうことにできるんだろうかと。名称独占だから。それとも、あくまでも心理カウンセリングだけを名称独占にするのかっていうね。名称独占って難しい問題だと思うんですよね。知的財産権という問題が、言うほど明快でも一筋縄でも何でもないようにですね。だってタスクシュートだってそうですけど、タスクシュートの、まあ我々に言わせればパクリみたいなツールってほとんど定期的に登場して、名前も全てがなかなか面白い名前をね、使ってくるわけですよ。タイムなんとかとか、まあいろいろあるわけですよ。そんなのを、知的財産権を盾に全部を禁じていけるかっていうと、とんでもないことで、すっごいそういうのは手間も暇も金もかかるんで、心理カウンセリングを名称独占にしたところで、ポリスはどの程度動いてくれるのかっていうのは、甚だ疑わしい気がするんですよね。で、自分たちでポリスやるっていうのは実に簡単じゃないんで、本当にそんなことをやっていたら、それだけで一生終わるぐらい、めんどくさいことが始まっちゃうんで、大変だと思うけどなーっていうのがですね、なくはないわけですよね。やっぱりね、タスクセラピーとかあるわけですよ。ビジネスセラピーとか、禁煙セラピーとか、ダイエットセラピーって言葉もありますからね。あれ全部禁煙するの本当大変だと思いますよね。両方も同じで、両方っていうのは今名称独占になってないんじゃないかな。だから医療行為ダメですっていうのはちょっと昔ですけどね、なんだっけ、名前忘れたからやめよう、もういいや。そういうことで、まあ私はカウンセリングではないんで、し離れようとしてますから、少なくともその線に近づきつつ、その線にまで達することがあるけれども踏みとどまるみたいな、そういう線で行こうと思ってて、その時に、まあ、知的合理化と言われるでしょうけれども、言われうると思うんだけど、そうなんですよ。そうなんだけれども、知的合理化でいいから、要するに防衛というものは必要なことですからね。防衛を全部やめましょうという話って精神分析でも決してしないので、総的防衛であれ、知的合理化であれ、投影による防衛であれ、それが心を一時的に守るという意義があり、しかもその防衛ばかりをしているうちに、自分が泥沼にはまっていくってことさえ避けられれば、防衛は必要だし、我々は防衛するに決まってるんで、いいんですよ、別に。これは宗教行為とは全然違うので、悟りましょうって話はしてませんから、そういうものと、こう、混同されやすいと思うんですよね。まして私のは、治療でもない。だから治療ではない、心理カウンセリングではない、かつ宗教ではないわけですよ。 では何かっていうと、あくまでもビジネスメソッドとしてこの精神分析というか対象関係の考え方を使う。しかも対象関係にかなり絞り込んでるわけですね。CBT とか、自我心理学でさえだいぶ離れてきている。それは私には直感的に、例えばタスクシュートの説明一つとっても、自我心理的に説明することは当然できますし、それこそ行動科学的に説明するのは容易に一見見えるんだけど、僕の感覚ではこれも他の人のタスクシュートの考え方と抵触するんで、やっぱりこうあんまり、言い募るのもどうかとは思うんですけど、僕の考えでは行動科学では説明しきれてない。少なくとも私のタスクシュートを使ってこれが有効に機能している実感の中に、行動科学的でない部分があまりにも多すぎるというのが、行動科学で説明できないなと感じている。対象関係で説明する方が一見かけ離れているようでも、欠かせない説明だと私は感じているんで、こっちを採用するっていうことですね。まあその正しさみたいなもの、グッドバイブスで言いますね、倉園慶三さんが正しさを手放す。でもこの話は一見したところよりもやっぱり人間にとっては非常に難しいなって思うんですよね。その何ちゅうんですかね、まあ要するにあれですよね、父殺しの時代ですよね、端的に言ってしまえば。そうです、確かにそうだと思うんですよね。おそらく第二次大戦後だろうなと思う。だからもう決して新しい話ではないんですよ。正しさというものから、要するにポストの時代ですよね。ただしポストの時代だけれども、だからといってこうひたすら力で頑張るみたいなことってまずいじゃないですか。どう見てもまずそうなことになっていて、世の中的にもまずそうなことになってるんで、だからこのとことん力で押し込んでいくっていうのは大体こう結構悲惨なんで、まあ、極力避けたいわけですよね。まして私のこのやってるようなちまちました世界でとことん正しさでいくっていうのは全く、なんていうのかな、流行らないので、単純に言うと。だから逆にひたすら自分は正しいっていう主張を続けていかなければならないって、これはちょっと精神分析とかそれこそそのセッションとはまた別の話になってくると思うんですよね。ここら辺を切り分けるのがまたとてもややこしいなと思うんですよ。タスクシュート本題に入りますね。3ヶ月チャレンジ募集中です、よろしくお願いします。2月1日から4月30日ですね。タスクシュート協会でこのことはよく話題になるんですよ。要するに私は断定的であるべきだと思ってるんですよ。なぜなら父親不在の時代なんだから、要するに大文字の父と大文字の神が、まあ大文字の神なんてもともとヨーロッパの産物だと思うんで、いや要するにユダヤキリストみたいなああいう世界の産物だと思うんで、もともと日本はそこまでじゃないだろうと思うんだけど、でもやっぱり大仏様とかでかい像を作りますし、正しさっていうものは非常に重要だったわけですよね。封建時代みたいな世界ではもともと世界が混沌としているし、結構過酷なんで、今みたいな時代に正しさっていうのをああいうこう虚像みたいにして作ってしまうとあれなんですが、ここで、つまりポストだよねっていう話をしていても、結局は快不快原則に戻っていくと思うんですよ。不快なものは嫌だっていう、結局不快なものは悪だっていうことにそのままなっていく気がするんですよね。不快なものは不正であるみたいな。だからそう、しかも何にも責任取れませんみたいな話になってしまうので、やっぱそれはただここがちょっと厄介なんですよね。間違っててもいいから自分は正しいって主張しましょうっていう、結局それに近いんですよね。最初から何もかも分かっているぐらいなら苦労はないので、自分のタスクシュートの使い方は正しいという主張をして、間違ってたらぶったたかれればそれでいいじゃんという、私の言いたいことって要するにそういうことなんですよ。ことビジネス書書く上では、こういうやり方もあります、そういうやり方もあります、どちらも正しいですよねって言っててもちっとも面白くもなければ役にも立たないような気がするんですね。これはこういうことなんだ、丸っていうことをやっておいて、それが非常にどうしようもなければ、ぶったたかれればいいんじゃないかって思うんですよね。 あとマッチング理論っていうのも多分それが最終的には正しいんでしょうけど、でもマッチングって結局ある人にとってはある方法が正しいなわけですよね。あの戸畑海人さんのカウンセリングとは何かで、まあ私はあれを超える本は現段階ではちょっとないかなと、現代日本のカウンセリングを網羅している本としては、まああれはちょっとなかなか超えられないなと思いながら読んでいるわけですが、読んでいたわけですが、あれマッチングに、つまり会う人にこの状、しかも彼は非常にそこのところを慎重で、ある条件のある人のある状況に合わせたマッチング理論、まあそれが正しいでしょうね、やっぱりね。このタイミングだったら CBT で、同じ人だとしてももっと深くやりたいんだったらこういう条件を満たしたら力道系に移るみたいな、そういう発想だと思うんですよね。で、でもそれだって結局は今の私のこの状態だったら CBT なんだから CBT が正しいんだって誰かが言ってくれないと、常にあやふやなままで動かなきゃなんないと、多分自分入っていけないんですよ。これは成田さんという人、あれは精神分析家の人だけど、がある本について、これは本の読み方について書いてたんだよな。いろんな著者のいろんな本を読みながら、この本はこういう風なところがダメだとか、この本はこういうところがよろしくないとか、なんかこう弱い犬がぐるぐると強そうなのの周りを回りながら、時々キャンキャンと声立てるような読み方をしていては何にもならないみたいなことを書いていて、まあ結局そういうことだよなと。一度はのめり込まないといけない、この人の言うことなら全部正しいぐらいに、そういう読み方ってやっぱりこう合う人合わない人がいるなと思うんですけれども、私は結構そういう風に読むタイプなのかどうかわかんないですけど、だから野口幸男さんが大好きだった時はもう野口幸男さんの方ほど通りにやるという感じだったし、まああれですよね、フロイトの前にクラドノケドさんか、だからその前にタスクシュートだよね。だからタスクシュートは、まあタスクシュートの本とか当時なかったわけですけど、大橋悦夫さんのタスクシュートだったら大橋悦夫さんが正しいということに頭から決めてかかって一個もそこから抜け出さないと、そういうふうにとことんべったりくっつくことによって、その人の方法がどうしても自分のここには、他はとにもかくにもその人のやる通りにできるんだけど、ここだけはそうはならないってところが出てきて、そういうところにこうつまり限界が来るんですよね。その限界が自分の個性であるというふうに自分は思うので、ということは限界ギリギリまでその人のコピーみたいになるのが私の一つの流儀なんですよ。私はオリジナリティがないってよく自分思うんですけど、オリジナリティはつまり模倣がしきれないところにしかないと自分は思うんですよね。だけどこのやり方にはやっぱりパーソナリティ次第でそんなことはとてもやってられないっていう人もいるし、それはそれでそうだろうなって思うんですよ。私はこういうやり方を取るんで、倉園慶三さんのグッドバイブスもこれでいけるところまではとにかく行くっていう感じで、奥さんが言うことがどんなに理不尽でも自分が完全に間違ってるぐらいな感覚になって、とにかく一つ意識に集中して、相手が言ってる通りだっていうふうにものを見ようとする。で、奥さんが言ってることが 100% 正しいんだって信じようとしてみると、いくつかはそこそこ受け入れられるようになって、 100% は無理ですけど、同一人物じゃないんで 100% なんてとんでもないんだけど、でもその喧嘩をしたら 100% 自分が悪いぐらいに思っておくっていうことを、でしかもそれが我慢をしたり、何でしょうかな、我慢をしたり自己部分排除したりするっていうのではなくて、とにかくこう一つ意識だからっていう意図、口が意見がバッティングしても結局は体のためだからっていうような方向をこう常にそういう観点が取れないかと模索し続けまくり、だから倉園慶三さんのようになるわけですよね。この辺にロジャーズ派みたいな発想が出てくるわけなんですよ。ロジャーズ派って結局のところ共感と一致ですから、だから諸富さんっていう、あれは多分ロジャーズ派の枠には収まらない気もするが、しかしロジャーズ派だと思うんですよね、あの心理療法家の人が心理療法家だと思うんですけど、相手になるんだっていう、これをすごい強調されていて、私もあれが基本線だなと思うんですよ。精神分析であったとしても、やっぱり話を聞いて東映ドイツ化をひっかぶり、 相手の投影の方になっていってしまう。まあ僕はこれを完全にやるとやっぱり治療以外、治療だとしても危険な行為なのに、治療枠を持たずにこれをやるのは絶対危険だと思うので、私はしません。究極的にはやっぱりなってしまうのは良くないって思うので、なってしまうということが理解できるぐらいまで積極的に接近するが、なってはしまわないっていうふうに、セッションでは気をつけます。やっぱ相手になってしまったら、まあそういうことになったこともあるわけですよ。要するにこれまでもね、でもやっぱり良くないなって思ったんですよね。こう完全にコントロールを失う、相手になってしまうっていうことが起こると、バウンダリーを、まあ私はバウンダリーというものが曖昧になるというのを、自分としては目指そうとは思ってるんですね。バウンダリーをはっきりさせるという心理臨床には共感できないんですよ。どうしてもできないんですよね。どちらかというとバウンダリーが曖昧な人間だし、同情を簡単にしてしまう、共感ではないですよ、同情です。エンパシーとシンパシーは違うと思うんだけど、僕はどんなに良くないと言われてもやっぱシンパシーの人間だと思う。シンパシーっていうのは結局は相手になりきることはないできないわけですよ。同情って決して相手になってないから同情なんですよね。で、上からだって言われるんだけど、そんなことはないんですよ。子供が親に同情することはあります。で、子供が親に同情するというのはとてもいい、私は感情だと思うんですね。私自身時々怒ってたし、うちの子もよくやってくれるんだけど、共感とは違うんですよ。うちの子がうちの子の感情と私の感情が、オーバーラップするわけではない。あくまでもうちの子は、私は平気だけどあなたは大変そうだから同情するっていう、そういう位置づけなんですよね、あれはね、と僕は思ってるんですよ。だからエンパシーとシンパシーの役として、シンパシーが今言ったような意味になってない気もするんで、だからやっぱり同情は同情なんですよね。私は同情ができれば十分だと人は思うんですよ。共感はそれより踏み込んでるけど、何でも共感すればいいってもんではないと思う。ただセッションでは、共感まではやっぱりいかないと、分かんないことが多いですからね、やっぱりね。本当のところは同情では分かんないことの方が多いので、そういう意味では共感まで行って、そういうことなんだなっていうところまで行かないと、で そこまで行くと一致っていうのはもう避けられなくなってきて、だけどやっぱ避けなきゃいけないと思うんですよね。完全一致は危険であると思うんですよ。やっぱり人間の意識ってすごいんで、画面越しだから大丈夫って、これは誰かがおっしゃっていて、だけども実はそうじゃなかったっていうのをサンチャレで理解させられる機会がすごい多いんですよね。画面越しなのにここまで来てしまうっていう、まあ投影同一化ですよね。だから同一化っていう言葉が本当にこう、なんつうんだろう、これも変な例えなんですが、漬物石を僕はよく思い出すんですよ。なんか同一化の重しがかけられてくるみたいな、漬物としては漬物石にはもう逆らえないみたいな感じで、気がつくと同一化に、同一のものに、なんか塩と白菜が同一になっていくような、そういうですね、ものを感じるですね。だから漬物石を非常に僕はよく東映同一化では連想するんだけど、ものすごく強引なんだけど、じわーっとこう浸透していくっていう、そういうニュアンスをここで感じてます。なんか素朴じゃないですか、漬物石なんて。なんてことはないんだけど、でも大きな石が乗っかることでこれができるんだよなっていうね、そういう感じだから力道ってものを感じますよね。欲望はないじゃないですか、別に漬物石に地球に向かって落ちるぜっていう欲望は持ってないわけで、だけど力は明瞭に働いてますよね。この上なく素朴に力が働いている。だから私は精神力道という言葉は正しいなって思うし、非常にこう漬物意志的なもの、そこに意志とかいう意欲はないんだけど、力は猛烈に働いてきていて、そしてそれによってじわーっとこう意識というものが変容させられていくというですね、それを感じるんですよね。やっぱりサンチャレのセッションでも一つ二つ、お二方お二方のものがこう、なんていうのかな、力道が強くかかってくると夜目覚ましますもんね。ふと僕はまず 起きない、トイレとかじゃない限りまず起きない人間なんだけど、もうふと起きてしまう、なんで起きたのかが分かんないんだけど、間違いなくはこういうセッションを持つとこういうことが起きるんだなっていうね、あの無意識がやっぱりこう変容させられていくんですよね。だから人格変わるだろうなってやっぱ思いますね。まあ、これは全部いい意味だと僕は思ってるんで、仕事の努力で人格変えられるっていうのは悪いことではないだろうと。なんかちょっと言ってることがあのストイシズムみたいに聞こえるかもしれないですけど、まあ、でもそれは避けられないと思うんですよね。あのお金もらってるわけですし、あの真面目にやんなきゃできないようなことやってるわけですからね。まあ、あの松木邦洋さんのようなストイシズムには遠く及びませんが、あのそれなりにストイックにやるより他しょうがなかろうというのはあります。で、だから私はオリジナルというものにすごいやっぱり、これもまたその正しさなんですよ、結局。オリジナルが正しいわけではないかもしれないが、オリジナルに敬意を強く払わないと、結局は、その、ナルシシズムでしかないような感じがするんですよね。だから、藤山直樹さんが、フロイトからの学部長を飾ってるんだ、フロイトからじゃないんだけど、精神分析という精神分析家だぞっていうサーティフィケーションを飾ってるんだと、これは自己満足でしかないんだと、基本的には。なぜならばこの国ではほぼ認められているとは言い難い資格だし、まあ要するに権威というようなものがあるとはちょっと言い難い、これを見ても誰も人は感心しないんだと。だけど自分はそのフロイト以来、フロイトが作って以来のこの精神分析学協会ですかね、という枠組みですよね、結局ね、枠組みというものに入っているんだちゃんとっていう風に、でよく江戸前寿司に例えるわけですよね。寿司職人というものはポッとやって人真似ではできないわけですよね。だからそこには正しさがあるんだけど、正しい寿司の握り方が要するにあるわけなんですけど、でもそれって結局その何て言えばいいのかな、まあその分かる人にしか分からないみたいな世界じゃない。よく彼はエシカルって言葉を使うわけですが、そうなんだと思うんですよ。これ敬意の問題なんですよね。で結局これが臨床に直結してくるはずなんですよってことを彼はよく書くんで、この辺がやっぱり藤山直樹さんの本の良さなんですよね。松木さんはこれは全く同じことを意識してるように見えるんだけど、書かないですよね、そういうことわざわざ。やっぱりこう寿司だとか落語だとか、つまりそういうふうなことを書くっていうのはですね、昔一度だけ、私どうしてもね、決してお互い嫌い合ってはいないんだけど、アイデアハックス以来のハックスシリーズの、岡山隆介さんと一度だけ、一緒に出た時にですね、彼が能を習ってる話をして、ああ、なるほどねっていう感じをね、受けたことがあるんですよね。私はやっぱりそういうタイプじゃないんだよなと。言ってることはわかる。言ってることはわかるから、私もタスクシュートは大橋悦夫さんに、対する敬意は絶対失わないようにしたいと思ってるし、やっぱりグッドバイブスでは倉園恵三さんなんですよね。オリジナルというのは、まあ大いなる父というには、まあ大橋さんも倉園さんもおよそ大いなる父ではないけれど、結局この時空を超えるっていう、特に時間だけど、まあ時間超えれば空間超えるんで、時空を超えるところに、なんて言えばいいんですかね、自分では届かないものがそこにあるっていう感覚が必要だなって思うんですよ。なんかね、これはね、嫌がられるはずなんですよ、これは。だけど、これを持たないと結局自分が正しいってことに、たとえどういう言い方をしてもなるはずなんですよね。自分 100% 間違ってますっていう生き方ってできないと思うんです。なんか物を食べるときだって、結局これは食べていいものだ。一つには食べても誰からも文句は言われない。一つには食べても体を壊さない。実はあるものを食べられるかどうかっていうのは、すごく生き物として重大な話だと思うんですよね。自分がこうギャートルズの時代に行って、そこら辺にいる虫みたいなのを食べるしかなくなる、そこら辺に生えてる木の実を拾って食べるしかなくなるみたいな世界に入った時に、果たしてこれ食べていいのかどうかって重要な問題になってくると思うんですよ。一歩間違うとすぐ死んじゃうと思うんで、だから保証って言葉は非常に人工的な言葉だなと思うんですね。で、そういう時にやっぱりこう自分は誰よりも何もかも知っているのでなければ、 人の知恵借りるより他仕方なくなるじゃないですか。で、人の知恵を借りるということになった時に、ある何でもいいんですよ、タスクシュートについて、タスクシュート協会というところで100人もの人とか、これまでに使った1000人もの人たちが、これはこういう使い方をしてこう使うとこういう効果がありますよというのは、いやそんなのたわごとで、俺の使い方が正しいっていうためには1対1000で1000人の誰よりも自分は賢いって言い切れないと、やっぱりこう協会というもののなんか権威を無視するっていうことをするためには、それだけの人間だと自負できない限り話が辻褄が合わなくなると思うんですよね。で、そう考えてみると、よっぽどの天才でない限り、精神分析の協会とかはもう何万人と、しかも全世界に渡ってるわけじゃないですか。そのコンセンサスは大したことないんだよっていうふうに言い切るためには、フロイトとかね、なんか性的に頭のおかしいおじさんが、なんかああいう、なんかこう、プロフェッサーで無理やり作った宗教みたいなもんなんで、ああいうものよりも、自分でしっかり考え抜いた自分の考え方の方が優れているんだよっていうためには、相当のことが言える人でないと難しいと思うんですよ。で、これがつまりそのサーティフィケイトを言ってる藤山さんの言わんとするところなんだと思うんですよね。で、これに敬意が払えないっていう話になってくるところに、例えばあれですよね、キャンセルの話が出てくるわけですよね。だからこのキャンセル分は、キャンセル分の、次回自分絶対来られないのにその分の金取るのはおかしいじゃないですかというのは、でも精神分析というのはこうやってきて一定の効果は出てきたんだと、それも何万人もの人間が知恵を出し合ってやってきた方法なんだと、それに対してあなたがいきなりやってきてその方法に異を唱えるほど、つまりナルシシティックだよねそれはっていうことによって、その人のパーソナリティから来るその人が人間社会でやっていくのを難しくしているその理由というものを、認識するわけですよね。でムカムカすると要するに、だからナルシシストというものを前にすると、治療者はムカムカすると、これが逆転移として使えると。だからだからといって別にムカムカしたことをそのままぶつけるとかそういうことはしないんだけれども、結局それでは生きていくの大変だろうなと思うとか、そういうことが起こるわけですよね。その時になんでそういうふうに思う自分の方を納得できるかというと、フロイトにサーティフィケートされているっていう軸を超えてですね、軸を超えるというのはそういうことだと思うんですよね。これがよく言われるところの権威主義ってやつなんだろうなと思うんですよ。で、私は、当然フロイトにサーティフィケートはされてないので、私のサーティフィケーションがある世界としてはタスクシュートぐらいなもんなんで、で、私はタスクシュートはそうは言っても、まあ、時空を超えちゃいますが、100年前からあったわけじゃないですしね、まあ、せいぜい1999年ぐらいなものなので、まあ、それだってなかなか大したもんだと思わなくはないんだけれども、まあまあ、小規模なもんですね。で、私はこれは、私自身が、大橋悦雄さんに、最終的な、決着点を見出してさえいれば、あとのことはまあ、自分が好き勝手言えるなっていうぐらいに考えてるわけですね。そうじゃないと、書いてることに自分が責任取れないんで、いや、こういう方法もありますし、GTD も悪くないんですよとか言っていると、言ってるんだったらば、それやっぱり、受けての判断することだと思うんですよ。いや、GTD の方がいいよって言えるじゃないですか、いくらでも。相手が自由にそれを決められるということは、私は、はっきりさせるっていうことが大事だと思うんですよ。私自身が曖昧だと何が何だか分かんなくなってしまうと思うんで、私はタスクシュート1本です、他は認められませんみたいなレベルで、まあ、そうは言いませんが、そのぐらいまで言い切っておくと、だったら佐々木は採用できないなっていう判断をしやすくなるじゃないですかっていう意味が、意識があるわけですよね。だから断定的に言う、かもしれない的な、ではないだろうか的には言わないということですね。まあ、書き換えられてしまう部分がないわけじゃないんで、売れてる本もそうなんですけど、本読んでいただくと、私は可能な限り言い切ってるつもりなんですね。なのではない、なかろうか。 かもしれないと思うという言い方は多分ほとんどないはずなんですよ。あと余計なことですけど、極力復習はカットするんで、多くの場合においてみたいなという感じには書かないはずなんで、多分にとかね、おそらくはみたいな、そういうのはカットしてあるはずなんで、だからそっけない感じがするかもしれないなとは思うんですけど、僕はそっけないほどいいと思うんで、やっぱ断定的に書かないぐらいなら書かない方がマシなんじゃないかという感じがする。長くて短い鉛筆みたいになっちゃいますから、それは避けたいわけですよね。判断に迷うじゃないですか、読み手の方としては。読み手は私のことなんかどうでもいいと思ってる人だっていっぱいいるはずなので、そういう人が読んだ場合にも、つまり佐々木翔吾なんていうのは、名前も読めないかもしれない、佐々木聖吾って呼ばれてるかもしれないじゃないですか。でも読んだ文章は断定されていれば、これを受け取るのかどうするのかは読んだ人が読んだ時点で判断できますよね。背景とか知る必要がないですよね。その方が便利だと思うんですよ、少なくとも。間違ってたら、責任は佐々木にあるっていうことで済むわけですよね。そういうふうになるべくしておきたいと。ただオリジナルは僕じゃないっていうのははっきりさせておきたいわけですよね。オリジナルはこの文章における責任とかは私が取れるんだけど、このタスクシュートが存在することの責任を私には取れないっていう、精神分析なんか完全にそうですよね。で、グッドバイブスもそうなんですよ。だから私はオリジナリティがないっていうのはそういう意味なんですよね。話が飛ぶようなんですけど、また誰の言葉だか忘れた。なんで忘れるんだろう。50過ぎるって恐ろしいなって思いますが、母親と父親の成功を至上のものとみなすっていう有名な言葉があります。まああれは羨望の話。羨望と感謝の話だと思うんですけど、しょうがないと思うんですよね。だってこれがなければ、自分の怒りも、なんならば、その父母のセックスが最悪だという、その判断自体を自分で消滅させることになるわけですから、やっぱりタスクシュートはこういうのは、たとえ大橋悦夫の言うことでも、ここは認められないなっては言えないと思うんですよ。それを言う私がタスクシュートを使ってる事実はどうすんだってことになってしまうんで、それでは修正がされないって言うんですけど、そんなことはないと思うんですよね。修正とは、意見のその上書きによってするものではなくて、やっぱりそのリアルにどう使われているか、そのこと自体によって修正ってなされているはずなので、ここはどうしても無理だっていう部分は諦めるしかないと思うんですよ。諦めて修正する。そこでオリジナルというものを裏切るという形を引き受けるしかないと思うんですね。それが個性かなと思います。最近すごく思うのが、メモなんですよ。メモ。私、セッション中メモ取るようになったんですよね。で、それは、後で読み返すためではないんですよ。だからいわゆるログとレビューという観念は私は捨ててるんですね。このセッションに関しては完全に。まあ、手書きのノートに関してはログを取ったものはレビューするためでは 1% もないんですよ。ほぼ読み返すことはない。で、よくセッションにおいてこのメモを取るという行為はですね、総じて私が読んできたものでは否定されてるんです。その意味はよくわかるんです。まずフロイトはよく言ってない。メモを取る、それもいいだろう。ただし私はやっていない。多分やってないでしょう、彼は。で、藤山直樹さんは、プロセスノートって言葉をやってるんだけど、基本的にはセッション中は極力避けると。で、まあ彼はまた上手いんですよね、その辺がね。なんか彼は本当上手いよね。喋ってみると喋りたく、いつも思うんですよ。読んでる量で言うと、まあ、7対3で松木さんなんだけど、喋る量は逆転しちゃうんですよね。3対7で藤山さんのことを喋りたくなるようなことが書かれてるんですよね。で、藤山さんはそのメモ取らない人なんだけど、あるセッション中に船の形を書いていたと。で、まあ落書きですよね、要するに。ところがこの落書きがセッションの突破口になるって、この辺うまいなって思うんですよ。普段メモらないから余計自分の中では意味が浮かび上がってくるっていうのを同時にここで示しされていて、すごいなって思うんですよ。で、しかもその何の意味もないような、よくあるじゃないですか、なんていうのかな、その氷炭みたいな、多分そんなような形だったと思うんです。それが船に似てるなと思ったところからセッションが突破されていくっていう、すごいいい話なんで、私は藤山さんの臨床例と書いたものの中でもとびきり好きな方のエピソードなんですが、これがメモを取らないことの効用なんですよね。 メモを取らないからこそたまたま取ってしまっていたその時の落書きに非常に引きつけられるってことと、落書きメモを取るのさえ自分で戒めてるような人が落書きを始めるほどそのセッションは行き詰まって退屈だったってことを同時に示せてるんですよ。逆転ですよね。非常にいいお話だなと思って、私も一時はメモを取るのを控えて頑張ってたんですけど、無理だってことが分かってきたんですよ。で、和月さんすら書いてるんですよ。メモをずっと一生懸命熱心に話を聞きながら取っている精神分析家と、話をコンコンと聞いていて、手には何も持っていない分析家と2人いたら、私だったら後者を選ぶ。もうこれも和月さんらしい書き方なんですけど、これ一発だなみたいな感じがするんですよね。この辺がやっぱり彼のストイシズムが生きてるところだなと思うんですけど。で、私は当然、この両先生に勝手にこの両先生に向かっていく人間だから、メモは取らないんだっていう風になってたの。ましてフロイトも取ってないって言うんだから、もう取らないよねって感じだったんだけど、取るんですよね、それが。で、取ってるうちに分かってきたんですよ。これを取ることは明らかに、話者の話、気持ちを妨げる。でもこれを書いているうちに、なんて言えばいいのかな、これを書くことにはほぼ意味はないんです。後から読み返す意味は全くないです。この辺がタスクシュートを喋る時のその私なりの正しさと伝わってなさなんですけど、このメモを取るっていう行為がその私にとってはですね、危ういところで踏みとどまらせるのにすごくいい効果を発揮し始めてるんですよね。私が PS と D のさらにその間のような、あるいは PS と D を猛烈に行き来しているような時に書くことによって、 PS に完全に染まりきらない、多分分析だったら良くないんですよ。分析だったら染まりきった方が良くて考えられなくなった方がいいという局面はいっぱいあると思うんだけど、やっぱり私はバックボーンがないので、これ以上3ヶ月チャレンジをコンテインしてくれる何かはないので、まあ、特定商取引における何とかとか書きましたけど、まああんなものしか書けてないので、多分コンテナがない3ヶ月チャレンジとしてはやっぱりコンテナがいるんですよね。になってくれるんですよ。かろうじて書いているっていう行為そのものがですね、書くことによって若干スペースが開くんですよね。で、このスペースがなくなってしまうのはまずいんですよね。本当に考えられなくなっていくんで、この考えられないは完全に対象関係論の、訓練受けてないとどうのって言われると思うんですけど、ここはもう僕は、これは必須だと思うんですよね。むしろこれを伝えていきたいと。とにかくビジネスに役に立てる、ビジネスをやるためには、ビジネスコンサルということをやってる私としては、考え続けるんだっていうことを言い続けていきたいですね。考えるのはやめるんですっていうのはもう、違う方法論なんですよ。それはそれでありだと思うんだけど、私はここでは考えるってことだけを放棄しない。で、放棄させられる時がいずれ必ずやってくる。で、ここから先が治療論なのかビジネスコンサルなのかというのを分けてるつもりなんですけど、考え続けるっていう、考えるということを絶対放棄しないっていうところ、ここを目指したい。まあ、だから2人で考えましょうみたいな感じなんだけど、2人でも5人でも何人でもいいんです。1人でもまあいいっちゃいいんです。とにかく考えることをやめなければいいっていう感じなの。でもやめることになります。その時にこの書くということが役に立つ。で、書くことに効果的な書き方とかはないです。ていうか、そんなものを当てにしているとその船の絵は描けないんですよ。もう何が出てくるかわかんないし、意味も全くない気もしてくるんです。なんか線引っ張ったり色変えたりね、全部好きにやったらいいんですよ。後で見ても意味不明です。ただ書いてる時に少しだけスペースが、保てる。で、ゼロにはなんないんです、どっちにせよ。だけれどもゼロになってないっていうことが書いていることによって認識できる。私は、話が飛ぶようなんですが、今日はめちゃくちゃ飛んでますが、タスクシュートも同じなんですよ。要はスペースを開くためにあれやってるんです。まあ、そのもうちょっと言い方をすると、あれはコンテナであり現実原則に私をとどまらせるためのものなんですけども、一応ギリギリそのあるモーメント瞬間においては、あそこに時刻を打つこと、あそこのタスク名を変えることによって一切考えられなくなっている自分というものに対して照射してくるんですよ。光を当て返してくる。 お前今何も考えてないぞと。それがわかるんですよね。何も考えてない、完全に君 PS ポジションにいるよっていうことが一瞬こうチラッと垣間見えるだけで、 D に戻んなきゃっていう意識が働く。それが大事なんですよ。だから D に戻れるって話ではないですよ。戻んなきゃっていう意識が働く、それだけでいいんですよ。それがタスクシュートしか私は、てかタスクシュートがそれを一番最後のところで私に保証して、保証は、提供してくれるんですね。そのなんちゃえばいいんだろうな、まあ海の中でこのテトラポットにしがみついてるのやめたら死ぬなっていう、そのテトラポットなんですよ。唯一1個だけあるのがこれっていう状態。後でそのテトラポットの位置を確認するとか、そこで何があったのかを反芻するとか、いやあって助かったなって思うに決まってるじゃないですか。それはもうどうでもよくはないかもしれないけど、大したことじゃないですよね。生きるか死ぬかに比べれば絶対大したことじゃないと思うんですよ。だから私はそれを大橋悦夫さんのオリジナルであるその会社員時代にログをExcelで作ろうと思った時のその時のその心境に、かけ離れているかいないかって問うてるんですね。オリジナルに敬意を払ってるのはそういうことだと思うんだけど、でオリジナルである大橋悦夫さんは、つまりこのプロジェクトは全てに優先してやれと、あなたの業務をおろそかにするっていうのがそれで認められるわけではないが、とにかくこっち先にやれと。でそれもこの日期日までにこれ全部やれと。で大橋さんが最初にやったのか途中でやったのか知りませんが、やったことがエクセルでそのペースを測るということだったと。つまりそれは微分ですよね。モーメントにおける傾きを彼は知りたかった。そのことが自分のメンタルには欠かせないと思ったわけですよね。それがタスクシュートの原点の一番オリジナルのポイントだと私は思ってるんですけど、そのことと私がタスクシュートに託してることは完全に一致する感じがするんですよ。だからオリジナルに逆らっていないと、この観点さえ見失わなければ、これは私行動科学では説明するのが非常に何ていうのかな、大雑把だなと思うんですよ。それが報酬になるよね、確かにそれはそうかもしれない、でもそうじゃないだろうと思うんですよね。それはもう報酬系の話だけでは不十分だと間違いなく思うんですよ。モーメントのことを言っていないと、モーメントにおける傾斜と、それがメンタルにおけるある種のこう何ちゅうんだろうな、まあ見通しと言うべきなんでしょうけど、見通しが報酬であるというのは間違いないですよ。それはそうです。だから行動科学が全く無関係なわけじゃないけど、見通しがその瞬間微分的に与えられるという、その加速度がどういう状態にあるのかを知りたかったと、それを知らなければならないと思ったっていうところと、私がその PS ポジションにこのままいてはまずいと思うっていうのが一致する気がするんですよね。だから彼は大変その時に焦燥感に駆られたと思うんですよ。つまり非常に PS 的になったと思うんですよ。迫害的にも感じられたと思うんですよね。いきなり会社っていうのはとんでもないことを求めてくるものだと、外側から自分が害を与えられているって気持ちにも彼なりになったと思うんですよ。彼はそういうふうにならない方の人ですけどね。私はそれと全く違うんですけれども、同じように妄想分裂的になってるなっていうことに、あれを見た瞬間に気づくことができるんですよ。で、まあ、ついでに言うならば、それはつまり倉園慶三さんのグッドバイブスでいうところの分裂的なバラバラ意識ってやつなんですよね。非常に攻撃的だし、操作的に、他者操作的になっていると。で、それを良しとしないんですよね、グッドバイブスというのは。少なくともそういう時のバイブスは決してグッドではないと彼は言うわけですよね。これも私はオリジナルに原点のところでは決してこう離れてないという感じがする。そんな倉園さんが、佐々木さんはあるがままで好きにやればいいっていうふうに言われた時にパッと考えついたのが、フロイトのことを喋りたいっていうことだったんですよ。それが3ヶ月チャレンジの原点の方にあるんですよ。